君どうだ、今夜の送別会に用意に飲んだ後、赤シャツと野田を殴ってやらないかと面白半分に進めてみたら、山嵐はそうだなと考えていたが、今夜はまあ予想と言った。なぜと聞くと、今夜は小賀に気の毒だから、それにどうせ殴るくらいなら、あいつらの悪いところを見届けて現場で殴らなくっちゃ、こっちの落ち度になるからと、分別のありそうなことを付け足した。山嵐でも俺よりは考えがあると見える。じゃ演説をして小賀くんを大いに褒めてやれ、俺がすると江戸っ子のペラペラになって重みがなくていけない。そうして、決まったところへ出ると、急に流飲が立って喉のところへ、大きな玉が上がってきて言葉が出ないから、君に譲るからと言ったら、妙な病気だな、じゃ君は人中弱地はいけないんだね、困るだろう、と聞くから、何そんなに困りやしないと答えておいた。そうこうするうち時間が来たから、山嵐と一緒に会場へ行く。会場博士亭と言って、ここで第一などの料理屋だそうだが、俺は一度も足を入れたことがない。元の家老とかの屋敷を買い入れて、そのまま開業したという話だが、なるほど見かけからしていかめしい構えだ。家老の屋敷が料理屋になるのは、陣羽織を縫い直して、道着にするようなものだ。二人が着いた頃には、人数ももう大概揃って、50畳の広間に二つ三つ人間の塊ができている。50畳だけにとこは素敵に大きい。俺が山城屋で占領した15畳敷きの床とは比較にならない。尺を取ってみたら2軒あった。耳の方に赤い模様のある瀬戸物の亀を据えて、その中に松の大きな枝が刺してある。松の枝を刺して何にする気か知らないが、何ヶ月経っても散る気遣いがないから、銭がかからなくって、よかろう。あの瀬戸物はどこでできるんだと博物の教師に聞いたら、あれは瀬戸物じゃありません、ひまりですと言った。ひまりだって瀬戸物じゃないかと、言ったら、博物はええと笑っていた。後で聞いてみたら、瀬戸でできる焼き物だから、瀬戸というのだそうだ。俺は江戸っ子だから、陶器のことを瀬戸物というのかと思っていた。床の真ん中に大きな掛け物があって、俺の顔くらいな大きさな字が28字書いてある。どうも得たなものだ。あんまりまずいから、漢学の先生に、なぜあんなまずいものを礼礼とかけておくんですと尋ねたところ、先生はあれは貝翼と言って有名な書家の書いたものだと教えてくれた。貝翼だかなんだか、俺は未だに下手だと思っている。やがて初期の河村がどうかお着席をというから、柱があって寄りかかるのに都合のいいところへ座った。貝翼の掛物の前に狸が羽織、袴で着席すると、左に赤シャツが同じく羽織袴で陣取った。右の方は主人公だというので占い先生、これも日本服で控えている。俺は洋服だから、かしこまるのが窮屈だったから、すぐあぐらをかいた。隣の体操教師は黒ズボンで、ちゃんとかしこまっている。体操の教師だけに嫌に修行が積んでいる。やがてお膳が出る。得意が並ぶ。漢字が立って、一言開会の言葉を述べる。それから狸が立つ。赤シャツが立つ。こともとく送別の言葉を述べたが、三人とも申し合わせたように占い君の、両教師で好人物なことを吹聴して、今回去られるのは誠に残念である。学校としてのみならず、個人として大いに惜しむところであるが、ご一身上のご都合で、切に転任をご希望になったのだから致し方がないという意味を述べた。こんな嘘をついて送別会を開いて、 それでちっとも恥ずかしいとも思っていない。ことに赤シャツに至って三人のうちで一番裏なりくんを褒めた。この領有を失うのは実に自分にとって大なる不幸であるとまで言った。しかもそのいい方がいかにも、もっともらしくて、例の優しい声を一層優しくして、述べ立てるのだから、初めて聞いたものは、誰でもきっと騙されるに決まってる。マドンナも大方この手で引っ掛けたんだろう。赤シャツが送別の言葉を述べ立てている最中、向かい側に座っていた山嵐が俺の顔を見てちょっと稲光を刺した。俺は変電として、人差し指で別観光をしてみせた。赤シャツが座に伏するのを待ちかねて、山嵐がぬっと立ち上がったから、俺は嬉しかったので、思わず手をパチパチと打った。すると狸をはじめ一同がことごとく俺の方を見たには少々困った。山嵐は何を言うかと思うとただいま校長をはじめことに教頭は古賀くんの転入を非常に残念がられたが、私は少々反対で古賀くんが一日も早く統治を去られるのを希望しております。延岡は壁縁の地で、統治に比べたら物質上の不便はあるだろう。が、聞くところによれば風俗のすこぶる純朴なところで、職員生徒ことごとく上代牧直の寄付を帯びているそうである。心にもない養成寺を振りまいたり、美しい顔をして君子を落とし入れたりするハイカラ野郎は一人もないと信ずるからして、君のもとき怨霊、特攻の死は必ずその地方一般の歓迎を受けられるに相違ない。